この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしています。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村さんお越しいただいています。後半もお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。教えて司法書士さんをお届けしていますが、今月はですね、破産手続きについてのご相談という事例をご紹介していきたいと思います。私は10年ほど前から飲食店を経営しています。評判も上々でお店は常に予約で満席となるまでになりました。ところが新型コロナウイルスの感染拡大によって予約もほとんどがキャンセルになり、お客さんもお店にほとんど来なくなってしまいました。営業しても暇なので従業員も自宅待機させています。事業用の借入金がまだ残り6000万円あります。このまま営業しても借入金の返済や従業員への給与の支払いなどを続けていくことは困難となり、廃業を考えています。私の資産としてはお店として使える土地建物、使っている土地建物が市場価額1000万円と、自宅のマンション市場価額2000万円、住宅ローン残り2500万円があります。破産の手続きを進めていきたいのですが、お店や自宅は手放さないといけないのでしょうか。破産することでデメリットがあれば教えてください、という内容で、前半の方ではお店自宅は手放さないといけないという、まず一つ出ましたね。でここからはデメリットですね。どんなことがありますか。
はい、そうですね、破産手続きをすることで、メリットとしましては、はい、借金を支払う責任がなくなる、免責決定が出ることで、結果的には支払いが免れるということなんですけども、いいことばっかりではないんですよね。破産手続きをすることで、デメリットというのが、いくつかありまして、全て、基本的にはもう財産を全部現金化してですね、債権者に弁済して、その上で借金があれば、支払いが免れるということなので、もう今回、デメリットというよりか、最低限のことなんですけれども、持っている、お店用の土地建物で自宅のマンション、これはもう手放さなくてはならなくなりますね。ただしお店とかですね、自宅とかをですね、売却してですね、で売却した後に、売却代金が入ってきます。でその売却代金を持って債権者に弁済をするんですけども、引き続きそのお店として当然その改装もされてますし、使える状態でですので、買っていただいた方から借りるという形で、リースバックというんですけどね、そうすることで、借りることで当然毎月の賃料は発生するんですが、今まで通り、使うことが可能になる場合っていう
中には、そっか、
それは当然その買っていただいた方が、他に転売するとか、他に貸しますっていうことであれば、この話はなくなるんですけども、引き続き、買ったものを、元売り主さんに貸します、今回、破産手続きをされた方に、貸して、で毎月賃料を支払っていただきますっていうことで合意が得られればですね、今まで通り、お店として事業を続けていくことができる場合もありますね。
そういうささやかな希望も持つことはできる。
そうですね。でここはもうその、売却するときにどういう合意が得られるかっていうことですよね。でこの借りる貸すということ前提であれば、じゃあ安くカバーしていただきますということになると、結局債権者への弁済が少なくなってしまうの で、果たしてこのやり方で裁判所が黙ってないか、いいかどうかっていうところでやっぱチェックは入ると思うんですよね。
そうなんですね。
はい、 ですので、これはまあ、あくまで必ずできるというわけではなく、なくてですね、できる場合もあり得るということですね。
はい
はい、であと、まあ、デメリットとしましては、まあ、個人情報としてですね、はい、借り入れをしたときに、その信用情報会社に、まあ、個人情報が登録、まあ、借り入れをすることで登録はされるんですけども、そこの自己情報に、もう破産手続きに入りました。
はい、
もう自己情報ですね、はい、自己情報の一番最たるものですね、破産手続きで免責された、でこの自己情報が載ることで、再度こう借り入れをするときに、その信用情報会社に加盟している、まあ、一般の銀行とかですね、消費者金融とか、まあ、信販会社とかですね、いろんなもう名のある登録貸金業者はほとんどそういう信用情報会社に、登録してます。でもし借り入れの申し込みをするときに、再度借り入れの申し込みをされました、で審査をします。でその時に過去破産手続き入りましたっていう情報が5年から10年ぐらいは残っています。
そうなんですね。
ですので破産手続きで借金は返さなくてよくなったんですけど、今度新たな借り入れっていうのができなくなるので、事業を新たに始めようと思っても、もう借り入れができなく、できない中で事業を再開ということなので、非常にその、まあ、再開が難しくなるとは思われますね。はい。で、あと、通常その貸し付けをするときにですね、まあ、借り入れをするときに、連帯保証人、もし返せなかったときは、その連帯保証人に全額、借金を肩代わりしてもらいますっていう、その連帯保証人がついていることが多いんですけれども、今回その免責されるのはあくまで本人さんだけなんですよね。
あ、はい。
ですので、これ借金は先ほど初めに申し上げた通り、借金は実は残ってるんですよ。
あ、そっかそっか。そのご本人が返す義務がなくなっただけで、
その責任がなくなってるだけで、あくまで借金として残ってるんで、連帯保証人の債務も当然借金、本人の主たる債務が残ってる以上は、連帯保証人の債務も残ってるということなんですよね。で破産手続きしますと、当然その債権者としては破産をした人からはもうお金取れなくなっちゃうので、もう連帯保証人にじゃあ全部変わって、本人さんに代わって払ってもらいます、
理屈としては通ってますね。
はい、
はい、
まあ、そういうふうにするための人的担保が連帯保証人っていう、
はい、
立場ですので、
うん、
これはもう支払わざるを得ないです、連帯保証人が、で連帯保証人の方もその支払いがもう6000万の支払いなんてできないと。
そうですね。はい、
もうということになりましたら、今度連帯保証人の方も破産。
うわ、なるほど。
はい、破産が連鎖するということですね。
そうですね。
で当然そのあなたのせいで私も破産になってしまったんです、
はい、
迷惑かけてしまうということなんですね。自分の借金が免れるだけではなくて、連帯保証人も破産に追い込むことにもつながってしまうので、はい、非常に迷惑
そうですね
をかけてしまうということになりますね。であと破産手続き入りますと、官報という国が出している新聞がありまして、
はい、
そこに破産者の名前が載ってきます、
はい、
でこの国が出している新聞はですね、まあ普段、まあ、それを見ている方っていうのはほとんどいないとは思われますけども、一般の方はまず見ないとは思うんですけども、
そうですね、はい、
普通の日刊の新聞ではなくてですね、そういう特別なことがあった時に載るものなんですけども、掲載されるものなんですけども、まあ、ですので闇金業者とかですね、
はい、あ、はい、
がそういう官報に載ってる破産者の名前を見て、 見てたりするんですよ。で、闇金業者としては、うん、今後はその破産者は、しばらく借り入れができなくなってしまうので、で借り入れするっていうのは当然まともに貸金業登録をしている、金融機関とか消費者金融とかは当然貸付として審査は通さないんですけども、
そうですね、
闇金業者としてはじゃあ他から借りることができなく、まあ、お金を借りることができなくなったから誰かお金から、お金を貸していただきたいという時に闇金業者が付け入る隙が入ってしまう。
そうなんですね。
闇金業者にしたらそこがお客様リストみたいな感じ、
顧客リストになってしまう。
なんでダイレクトメールが闇金業者から届いてしまったりですね、
はい
はい、でそれで任させてお金をちょっとでも借りると大変なことになりますので注意していただきたいと思います。
これは名前だけではなくて住所とか
住所も持ってきますね。
全部、はい、そうなんですか。
持ってきますね。まあ、個人情報としてさらされる、はい、ということにはなります。まあ、知り合いとか、ね、勤務先とかにバレることはまあまあないとは思うんですけども、
まあ、ほとんどの人がそういう官報を見ることがないので。
あと、まあ、余談なんですけども、はい、その破産の事実っていうのは、まあ、戸籍に記載されたりとか、そんなこともありません。
はい、あ、ないんですね。
ないです。
はい、
であと選挙権がなくなったりとかですね。
あ、はい、
破産手続きで最終その免責決定っていうのが出ましたら、
はい、
同時に復権っていう効果も発生します。権利が復すると書いて復権というんですけども、はい、いろんなこう職業制限とか破産手続き中は、まあ、お金を扱う仕事ですね、
はい、
まあ、公務員とか我々やってる司法書士もそうなんですけども、もう当然資格としてはなくなってしまいます。
あ、そっか。
ただし、はい、その復権によって、そういう職業の制限というのもなくなってくるので、
はい、
自由にどの職業に就くことも可能になります。
うん、あ、そうなんですね、
はい、ですので、まあまあ、その選挙権というのもこれも別に、剥奪されたりもしないですし、職業制限というのも今後はなくなります、はい、ので、まあ、一からスタートしていくことっていうのは可能ですね。面積決定によって、可能となるんですが、ただしこのデメリットがあるせいで本当に破産手続き踏み込んでもいいか、なかなかちょっと悩むところだとは思いますね。
そうですね。
はい。で、まあ、こうしたデメリットがあることから、まあ、その他借金整理の手続きとして考えられる方法としましては、債権者に対してですね、返済計画をちょっと見直して、あ、はい、まあ、リスケジュールですね、リスケを、申し込み試みてみるとかですね、まあ、今一時的には国からの補助金、
はい、
等ですね、給付金等で、まあ、その場をしのいでですね、で、まあ、お店としてはもう繁盛しているお店ですのでね、一時的に、まあ、ちょっとそこを乗り越えれば、あとはまあ事業としてはまた従来通り復活できるんであれば、なんとかその債権者と弁済
そうですね、
計画を見直す交渉してみるとかっていうのもこれ一つですね、まあ、当然これは先に思いつく手段だとは、
そうですね、はい、
思われますね、
うん、
であと、まあ、個人再生という手続きっていうのもあるんですけども、
個人再生、
はい、まあ、借金をすべて減らすというわけではないんですが、大幅に減額ができる手続きっていうのがあります。で特にその住宅ローンで、まあ、家とかマンションとかお持ちの方でしたら、住宅ローンの支払いはそのままで、その、まあ、自宅の住宅をですねそのまま、はい、残しつつ他の借金を大幅減額をできる手続きなんです、はい、まあ、一部面積ということですね。破産手続きではもう全部免責なんですけど、
はい、
個人再生の場合は一部免責されるんですけども、ただしこの まあ、住宅ローンを除いて借金がもう5000万を負債総額が5000万を超えてしまいますと、ちょっとこの個人再生っていう、手続きがちょっとできなくてですね、通常の民事再生の手続き、まあ、通常の民事再生に対して簡易な手続きである個人再生という手続きなんですけれども、通常の民事再生の手続きですと、ちょっと手続きがかなり煩雑 で費用もかかりますし、で時間もかかってしまいます、でその手続きが走行するのにもちょっとハードルが高かったりしますので、まあ、そこまで行くんだったらもう破産手続きの方がいいだろうとは思われますね。
なかなかご自分ではちょっと決心もできないことですし、できたらこういうのはやっぱり専門家の方といろいろご相談になって、で今の段階だったらまだ少しあるから手続きをしましょうかとなるのか、他の方法が取れるかといろいろあるわけですね。今実際にやっぱり相談は増えてきてますか？
そうですね、確かにこういう相談が多いっていうのは聞いておりますね。
そうなんですね、いろいろこう助成金なども、使ってなんとかしのげてということで、私たちも何かお手伝いできないかと、特に飲食店さんなど、ランチだったら私たちいつも情報を出そうと皆さんからの情報をお待ちしているので、なんとかこう、人気のあったお店だったらまたみんなが戻ってきてくれる、今のところちょっと小康状態ですのでね、ウイルスの方もちょっと立ち直っていただきたいなと。今日は破産手続きという、最終手段になるでしょうかね。
そうですね、
そういうところに行った場合の内容なども細かくお話をいただきました。そしてぜひいつもでしたら、相談会でと言いたいところですが、現在この感染予防のために相談会はお休みをいただいております。ただ兵庫県司法書士会総合相談センター、お電話でご相談もしていただけますので、電話番号ご紹介しておきましょう。 078-341-2755 078-341-2755、 こちらをご利用ください。今日は教えて司法書士さん、兵庫県司法書士会伊丹支部から西村さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送、明日までにハニー FM のアーカイブにアップされますので、スマホそしてパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。次回は7月8日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。